聖書と福音の時間です。砂上の楼閣という言葉をご存知でしょうか。砂上は文字通り砂の上です。楼閣は例えば五重の塔のような重層の建物です。この言葉の起源は意外なことに新約聖書なのです。私の言葉を聞いてそれを行わない者は砂の上に家を建てた愚かな人に例えることができますとキリストが言われたところからできた言葉です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、先日私はこんなショートストーリーを読んだんです。クラスメートがこう言った。昨日ペットを捨ててきた。どこに？駅前のスーパー。お前捨てるくらいだったら誰かに引き取ってもらえよ。あんなもの誰も引き取ってくれないよ。だからスーパーの前のペット処理機の中に入れて潰してきたんだよ。半分怒りながら話していた彼はようやく気がついたんですね。友人が言っていたペットとは愛玩動物のことではなく、ペットボトルのことだったのです。同じ言葉でも意味がまるで変わってしまうってことがよくありますよね。ところで、そんな言葉の一つに神があると私は思っています。一般に私たちが神というとき、それは人間が作った神々、宗教の神を連想することが多いでしょう。しかし、聖書が語る神は人間を作った神なのです。人が作った神ではありません。人を作った作者を聖書は神と呼んでいるのです。この神を聖書は別の言葉に置き換えて紹介しているところがあります。今日はその聖書の箇所をまずお読みしましょう。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。ここから三つのポイントで聖書の語る神をご紹介しましょう。第一に、創造主は憐れみ深い父と呼ばれている方です。この父という言葉はギリシャ語でパテラスと言います。ラテン語ではパテルと言います。スペイン語ではパードレって言うんですね。このパテラス、パテルという言葉から生まれた言葉がパトロンなんです。パトロンというのは支援者、後援者、賛助者、奨励者、財政的なサポートをするスポンサーのことです。古今東西、偉大な作品を生み出したアーティストにはパトロンがついていましたね。芸術家が創作活動に専念できるために、彼らの生活全般の面倒を丸ごと見た人のことをパトロンと言います。そしてこのパトロンの支援なくして、作家は偉大な作品を生み出すことはできなかったでしょう。仮にできたとしても、パトロンの人脈なしにその作品が脚光を浴びるということは難しかったに違いありません。その意味で偉大な作品というのは作家とパトロンの共同作品ということもできるんです。ところで神はあなたのパトロンなのです。あなたが生きていくために必要な一切のものを無料で与えて生かしてくださっている方です。水も、空気も、太陽も、人が生物的に生きていくのに欠かせないものって、基本的には全部、タダですよね。それらを整えて提供してくださった創造主がおられるのです。神があなたに与えたのはそれだけではありません。あなたの体、あなたの中に眠っている才能、あなたの大切な人たちも、神が作られたものなのです。創造主こそはあなたに対して憐れみ深いパトロン、憐れみ深い父なる神なのです。第二に、この父なる神はあらゆる慰めに満ちた神と呼ばれています。ところで、教育学や心理学の世界では 健全な人生のためには健全な自己像を持つことが大切だとよく言われています。自分なんてどうでもいい存在だと強く思い込んでいると、チャンスが来ても見逃してしまいますし、あらゆることを否定的に深読みして、そして破れかぶれの人生を送ることが多いと言われているのです。 FBI の捜査官ロバート・レスラーという人は、凶悪犯の家族にはいくつか共通点があると指摘しています。犯罪を犯した人が12歳になる以前に父親が家族を捨てて出て行ってしまってるか、あるいは18歳以前に本人が家を出て行った、そういう人の割合が非常に高いというのです。多感な少年時代に一家の中心である父親、あるいはその役割を果たす人物から認められず、励まされず、慰めを受けず、愛されないで過ごした場合、その少年の精神構造と世界観に大きな負の影響を残すというのです。孤独な少年時代を過ごした全ての子供が犯罪者になるのではありません。しかし、犯罪を起こしてしまった多くの子供は孤独な少年時代を過ごしていることが多いと言ってるのです。そこでイギリスでは、テロや犯罪に走った若者たちに対して、単に罰を与えるだけではなく、メンタリングというアプローチを行っています。このメンタリング、これはメンターによるアプローチなんですね。メンターというのは良き指導者、助言者という意味です。再発防止のために良き助言者、あるいは良き指導者がその少年と一対一になって向き合い、親身になって寄り添い、相手の少年に気づきを与えていくプログラムなのです。ただ一方的に命令したり叱りつけたりするのではありません。人生を良き方向に向かって歩き出していくために、どこで間違ったのかを本人が気づいていくように促したり励ましたり慰めたり勇気づけをする人と共に時間を過ごすということなのです。神はあなたに対してあらゆる慰めに満ちた方です。あなたに人生の目的を与え、あなたに価値があることを宣言し、あなたにやり直しのチャンスを与える全能者なのです。第三に、この方はイエス・キリストの父なる神です。神は罪だらけの私たち人間がありのままで立ち返ることができるために、イエス・キリストをあなたにプレゼントしてくださいました。人の心の真実は、その人の言葉よりも、その人の態度や行動で立証できるものです。神はあなたを愛している方です。その愛が口先だけのものではなく、真実な愛であることは何によって信じることができるでしょう。神があなたのためにイエス・キリストをこの世界に送ってくださった事実によってです。キリストはあなたの罪の全責任をあなたに代わって背負い、十字架の上で裁かれてくださいました。アメリカのトランプ前大統領政権の住宅長官を務めた人に、ベン・カーソンというドクターがいました。彼は世界で初めてシャムソーセージの分離手術に成功した人です。彼はデトロイトのスラム街で生まれ育ったのでした。少年時代、両親は離婚し、家の中は荒んでいました。愛される経験を持たない彼は、一度怒りに火がつくと、抑えることができませんでした。ある時カッとなって喧嘩相手の腹をナイフで刺してしまうのです。ところが運よくナイフは相手のベルトのバックルに当たって折れたため、相手は怪我がありませんでした。こんなことを繰り返していては人生はダメになると思った彼は、教会に通い出すのです。そしてそこで、人間の怒りも罪も全てを引き受けた上で、許しの取りなしを捧げたキリストと出会ったのでした。これが彼のターニングポイントでした。彼は自分の人生を全く新しくすることができる方が今も生きておられて、自分に聖書を通して語っておられるということを信じたのです。どうぞ あなたも、あなたのために十字架で死に、三日目に蘇られたキリストを信じて、創造主なる父なる神のもとに立ち返ってください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。